こんにちは、黒猫屋です。音声講座、一つ目になります。テーマはですね、普遍の法則、コミュニケーションをテーマにしようという話をしていこうと思います。コミュニケーションをテーマにする、なぜ放置ブログを作るにあたって、そのコミュニケーションっていうテーマがおすすめなのかっていうとですね、結論から言うと、人間関係を良くしたいとか、人に好かれたい、こういった欲望っていうのはいつの時代もあるからなんですよ。放置ブログの、テキスト講座の方で、普遍のテーマにしなさいって言ったんですけれども、コミュニケーションっていうのはまさに普遍のテーマであって、大きくくれば恋愛とか婚活っていうのも、コミュニケーションに入るので、非常に長く稼いでくれる。需要がずっと続いて、長く検索需要が取れて、かつ、収益も長く、稼いでくれるということで、放置ブログにぴったりなんですよ。で、具体的にコミュニケーションの、テーマ、どんなものがあるかっていうのを話していきたいと思います。具体的にはですね、例えば話し方講座、プレゼン講座とか、普通の人間関係の雑談とかの場でも、使える話し方講座、これ一つあります。どんな風に話せば、相手が集中して聞いてくれるのかとか、相手が嫌な気持ちにならないのか、みたいな、そういった、簡単な講座。そこから派生して人の動かし方、どうやったら、部下が動いてくれるかとか、上司の機嫌を損ねずに提案できるかみたいな、部下のマネジメント、上司のマネジメント、さらにアンガーコントロールみたいな感情をコントロールする方法、これも、結構長いテーマというか、昔から、ブームになりやすいテーマの一つですね。これは職場とかだけじゃなくて、子育てとか、あとは友人関係、もしくは恋人関係、夫婦関係、あらゆるところで、応用ができるので、切り口っていうのはかなりたくさんあるんですよね。で、放置ブログは、ニッチな、切り口を狙えって言ってるんですけれども、例えばアンガーコントロール一つとっても、夫婦で、夫に切れない方法、夫にイライラしない方法とか、子供にイライラしない方法とか、そういう切り口一つ一つ、違うだけで、元にある理論っていうのは一緒であっても、想定するターゲットっていうのは変わってきますよね。例えば子供にイライラしない方法とかだったら、主婦の方とか、お父さんの方が、ターゲットになりますし、部下をちゃんと動かす方法とかだったら、管理職の人、30代以上、40代とか、そういう男性とか女性、管理職にいる人ですね。そういう社会人がターゲットになるので、切り口によって同じアンガーコントロールとか人の動かし方っていう、テーマであっても、無限にそのテーマから、記事を派生させることができるっていうのが、かなり大きいと思います。例えばですよ、放置ブログ、テーマコミュニケーションで、部下を、ちゃんと動かす方法、部下をちゃんと教育する方法、部下とコミュニケーションをうまく取る方法みたいな、部下っていう切り口だけでもう放置ブログを作ってしまう。ここで子供に対して、夫に対して、妻に対してみたいな、別の切り口は用意しないで、完全に職場の、部下に対する接し方みたいなので、もう一つ固めちゃう。これで30記事作っちゃう。それで、放置ブログが完成すると。テキスト講座にも書いたんですけど、とにかくあっちこっち行かないっていうのは大事なんですよ。コンセプトは一つ決めたら、そのコンセプトから外しちゃいけないっていうのは、大事って言ったんですけど、これコミュニケーションっていうテーマでも同じで、その部下に対する、コミュニケーションの方法だったら、もうそれだけで、完結させる。それ以上書かない。子育てに対する、アンガーコントロールっていうのを書きたいんだったら、別テーマで、別ドメインでブログを書くと。そんな風にしてですね、結構コミュニケーションってこういう広いテーマでやってしまうと、あれもこれもっていろいろ混ぜてしまいがちなんですけど、ここはちゃんと放置ブログの鉄則に従って、一つのコンセプト、一つのターゲットって決めたら、もうそこからはみ出さないようにしてください。ここごちゃ混ぜにしないでください。で、コミュニケーションテーマがおすすめな理由として、さらにもう一個あって、日本って今高齢化してますよね。で、高齢化していくと、今50代の人、今ネットを使ってる40代、50代の人が、60歳、70歳になった時も、結局またネットやってるんですよ。だから、コミュニケーションっていうテーマそのものが結構高齢者にも、通ずるものなので、 まあ、今後10年、20年、需要っていうのはなくならないかなっていう僕は予想してます。そういう意味で、例えば、今後10年、放置ブログで稼ぎたいっていう場合、まあ、例えば、今、一過性のものを選んでしまうと、まあ、10年後にその需要がなくなって、放置ブログも稼げなくなるっていうことが起きるんですけれども、コミュニケーションであれば、もう、本当に高齢者も、必要としているものなので、まあ、全然、テーマとして長生きかなと思ってます。で、まあ、ちょっとサンプル、具体的なサンプルなんですけれども、例えば、人に好かれる話し方講座、褒め上手になる方法、部下に好かれる指導方法、上司に嫌われない断り方、波風を立てない提案の仕方、絶対に得する上司との付き合い方、まあ、こんな感じですね。こういう切り口をいくつか、まあ、用意して、まあ、そこから、30記事作っていくということです。で、ポイントなんですけれども、まあ、なぜコミュニケーション力を学ぶのかっていうところを、掘り下げて考えてあげると、いいと思います。まあ、要するに学ぶとどんな得があるのっていうところをしっかり書いてあげる。まあ、これは僕の理論になるんですけども、まあ、人間の脳とか心理っていうのは何百年も変わってないじゃないですか。つまり一度コミュ力を鍛えてしまえば、まあ、その後時代が変わっても一生使える。で、一生使えるってことは生涯年収が変わるんですよ。まあ、現役世代だったら生涯年収が変わると。で、まあ、定年した、老後の人、老人世帯だったら、まあ、その後、なんか自分がなんか、人に教えたいとか、ボランティアやりたいっていう時にも、まあ、役に立つよと、スムーズに、いけますよと、いった感じで、まあ、人生どのタイミングでも役に立つっていうのが一つ、コミュニケーション、学ぶメリットとしてあります。まあ、学んだ後は、その後、まあ、一生人に恵まれて豊かな人生を送れますよ、年収も上がりますよ、まあ、こういうことをですね、ちょっとコミュニケーションテーマで、ブログを作るときは、ちゃんと伝えてあげた方がいいです。ただ、なんか話し方講座教えますだけだと、なんでその話し方講座を私が学ばなきゃいけないのっていう疑問を持つんですよ、読者は。だから、ちゃんと、ベネフィット、まあ、どんな得があるかっていうのをちゃんと、伝えてあげることが大事です。で、コミュニケーションは何百年も変わってないですよ。一回学んだら一生ものですよっていうところをしっかり強調してあげると。これはどの切り口でも、コミュニケーションっていうテーマだったら言えるので、例えば、なんか、子供に対するね、アンガーコントロールとかでも、アンガーコントロール自体は、誰にでも使えるので、一回身につけたらもう、一生使えますよ。これ一生使えますよって言って、まあ、一生使えるっていうフレーズで、まあ、うまく売るっていうか、人の関心を引きつけることができます。はい、これコミュニケーションの強いところです。で、まあ、さらにですね、放置ブログ、これを作る際に、自分もちょっと、やっぱ勉強しなきゃいけないんですよ。まあ、定番では、D. カーネギーの、人を動かすっていう本があるんですけれども、まあ、これ、すごい典型的な心理学の本で、コミュニケーションの本で名称なんですけれども、まあ、これを読んで、まあ、そこから学んだエッセンスを、ブログに落とし込むと。そうするとですね、まあ、当然自分も勉強してるわけなので、自分のコミュニケーション能力も上がる、自分の知見も上がるっていうことで、まあ自分の知識もついて一石二鳥になるんですよね。で、コミュニケーションの知識っていうのは、まあ、さっき言ったように一生使える知識なので、まあ、自分も、レベルアップできて、かつ、放置ブログで、長く稼ぐこともできると。だからですね、コミュニケーションテーマっていうのは結構自分のためにもなるし、その収益面でも結構優秀ですよということで、まあおすすめです。まあ注意点としてはですね、こういう本とかで結構、学ぶことが多いと思うんですよ。コミュニケーションの本、心理学の本ってもういっぱいあるから、本屋なり図書館行って、まあ、結構心理学のその、勉強すると。で、それを記事に落とし込むと。ただここで丸パクリすると微妙なんですよ。なんでかっていうと、やっぱ理論だけを丸パクリした記事っていうのは、まあ、みんなそういうことやってるんで、差別化にならないんです。だから、絶対に、自身の体験談とか、自分の意見、自分の知見っていうのをある程度入れておかないと、まあ、放置ブログとして、うまく機能しません。やっぱコミュニケーションテーマがっていうのは、まあ、書きやすいんですよ。うん。テーマ、が、まあ、みんな経験してることじゃないですか。コミュニケーションとか、人と仲良くなるとか。だから、 書きやすい。ライターさんでも書きやすいんで、結構企業メディアとかもそういうのやってるんですよ。でも、そこで差別化をしておかないと放置ブログにならないので、しっかりとね、自分の体験談とか、自分の知見をしっかり、書いて、オリジナルの記事にして、30記事ほどで、仕上げてみてください。はい、音声講座1は以上になります。